はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
ちょっとね、本編入る前に
何ですか、
一個もしご存知の方いたら、うん、教えてほしいなっていうのがあって、
じゃあ僕が知ってるかもしれないからここで解決するかもしれないですね。
解決するかもしれない。
はい、何でしょう。
本当今日なんですけど、
うん、何、
帰る途中に自転車乗って帰ってたんですけど、
うん、
なんていうの、交差点、
うん、
交差点というか、横断歩道か、
うん、
横断歩道を渡ろうとしたんですよ、
うん、
歩行者側のね、うん、方から。で、歩行者用の信号が青に変わったから、
うん、
歩いてスッて一歩目踏み出した瞬間に、
うん、
ループって言うんですか、
うん、
なんか小型バイクみたいなやつ、
あ、はいはい、
立ちながら乗れる、
最近乗ってる人多いよね、
原付みたいなやつ、
あれすごいスピード出るよね。
あれでさ、うん、青になってんのに、
うん、
横からバーンって来て、
うん、
俺引かれそうになったのよ。
危な、そうか、あれはそうね、確かに危ないね。
で もう頭来て、
うん、
であれさ、まずそれがおかしいやん、
うん、
青信号を横から、
うん、
その何車道からさ、
はい、
出てくるっていうのがまずおかしいじゃん。まずね、
うん、まずおかしい。
で俺引かれそうになって、うわーって言って、
うん、
まあちょっと倒れかけた
の。おお、はいはい、
よろ、危ねえっつって、うん、したらその乗ってるやつ、
うん、
降りもせず、
うん、
そのままふーんって行ったのよ。
あ、無視して、
うん
うん、
俺追っかけたのよ。
え、でもあれって 2,30 キロ出てるよ、
うん
うん、
追っかけたのよ
自転車で。
え、待てこの野郎っつって、
うん、
で追いつかなかったのよ。
まあ早いからね、あっち、
うんうん、あれ追いついた場合、
うん、
俺多分引きずり落としてたと思うんだけど、
まあ簡単でしょうねあれね、
うん、
引き落とすのはね。
あれって、
うん、
逃げられた場合、例えば引き逃げされた場合とかって、
うん
うん、どこにそれを言ったらいいんだろうって思って、うん、
どこに言ったら、
そのループの会社に言って探してもらうのか、
うん、
それともそいつ自体やっぱり目撃者をこうなんていうの、募集して
見つけてね、
見つけて個人をやらなきゃいけないのか、
うん、
警察に行ったとして、
うん、
どうなんのかなと思ってさ、
うんうん、
で俺はもうちょっと直接捕まえるしかちょっとその瞬間は頭になかったんだけど、まあね、はい、うん、あれどうするのがいいのかなと思ったんだよね。
でもそれってさ、普通に考えたらやっぱり自転車、
うん、
バイク、自動車と一緒で、
うん、
その貸し出ししてるところに行ったら多分わからないんじゃない、
わかんないのかな、やっぱりあれ
本人なんじゃない。
でさ、よく見たらあれがあったと思うんだよね、うん、なんていうの、
何、
ほら車についナンバープレート、
ああついてると思うよ、
ナンバープレートがあったらそのループは断定できるじゃん、
まあ、
どこにあるかとか
も写真撮ったりとかしたらね。
そう、うん、なんだけどさ、そいつ自身の情報って得られんのかな。
あ、
だからそのループがここにあります、
うん、
駐車されてますっていうのは分かると思うんだけど、
は
い、
うん、分かるね。
そっから乗ってたやつって割り出せんのかな。
でもそれで言うと岸本さん、うん、僕レンタルバイクを使用したの、岸本さんにバイク、うん、自転車をもらう前ね、
うん、
あれはクレジット契約してるのみんな、
うん、
ほぼ、
うん、
でクレジット契約で払うの、現金じゃなく当然、ね、
うんうん、
払うとかってないから、
うんうん、
だから割り出せることはできる。
ああなるほど、
うん、
じゃあその一番やるべきことは、うん、そのナンバープレートをじゃあ覚えるとか写メするっていう方が良かったんだ、
うん、あともっと言うと、
うん、
どこで借りてどこで降りたっていうのって、うん、あれ出るのよ、うん、
データがね、
データが
なんかお金がかかるもんね。
そうで、レンタルバイクでドコモのね、
うんうん、
シェアバイクで言うと、
うん、
どこからどこまで借りてどこまで移動しましたね、
うん、
でこれぐらいのカロリーを使ったからビスケット1個分お腹から減ったかもみたいなことが出るんですよ、
うんうんうん、
まあそれはもう面白みたいな、
うんうん、
楽しんでいただければ出るんで、どこを移動したかって出るんですよ、
うんうん、
だからそれがもし出せるんであれば、どの時間帯にどこで借りてどこで返したで、どこを使ったかって道も出るから、それがもしその情報が引き出せるんであれば捕まえられる。
そうだよね。
ただできないんであれば、個人情報やから、
うん、
みたいなんであれば、あとあれ結構みんな使ってるから、
うん、
同じ道を
ね、同じ時間ぐらいにいるとかあるかも。
同時刻使ってる人もいるから、それがどこまで正確性があるかが分かんないから、
う
ん、なんとも言えないです。でもやっぱり僕の個人の見解で言うと、
うん、
自転車、うん、自動車、バイクと同じ扱いになるから本人捕まえるしかないんじゃないかな。
かな、うん、なんかさ、それだから追っかけたのもさ、
うん、
これ逃したら多分こいつ捕まえらんないって思ったのよ。あ、そうね、うん、あの瞬時に。
そうね、
だから追っかけたんだけど、
うん、
そのなんか後々だからループに問い合わせて、この時間に聞かれたんですけど、うん、この辺りこの時間走ってたループで、うん、誰か乗ってたか分かります、うんうん、っていうのがあるんだったら、
うん、
そっちの方が早いし確実だなと思ったんよね、うん、
出る確か、あ、こっちじゃないか。でもね、ドコモシェアだとそれはできた、
うん、かなるね。
できた。
警察が言ったらやんのかな、
引き出せるのかな、どうか分からないけれども、でも、うん、さあ普通の自家用車の方がつながりあるじゃない、そのレンタルしてるものよりも、
うんうん、
それでも今たくさん事故が起きていて、で情報提供者求めますって言って電信柱に貼ってたりしてるんだから、やっぱり乗ってるものっていうよりは本人をとっ捕まえないと俺は難しい気がするんだよな。
いや、ちょっとねこれだけ知りたかった
んで、うん、でも当たんなくてよかったね。
当たってたらもうことですよ。
まあそうだね、
どんな手使ってでも捕まえてやるってなってましたよ。
怖っ。ゴッサムシティじゃねえんだから。
ここ絶対俺が持ち
う
るインフルエンサー能力すべて使ってそいつ捕まえるに振り、もう全振りしてましたよ。
いやいや、飯だけあげとけ。怖い方法で使うな、それもう理由で。
でもまあそう、でもこれさ俺思ったの、
うんうん、
めっちゃ増えたなって危ねえシーン、
あ、
ループで。
うん、そうね。
だからもうちょっと俺怖くてさ、
ループ確かに怖い。まあまあ普通にまあなん全部怖いけど、ループ確かに、
うん、怖いよあれ。
あのね、ループってどのルールで走ってるのか分かんないのよ、
うんうん、
あのスピードやのに、あの車道走っとるやつもおれば、
うんうんうんうん、
普通の歩道走っとるやつもおんのよ、
うんうん、いるいる。
分かんないのよなあれって。
まあどのルールにしてもその赤信号行ってくるのは絶対ないけど、うん、
ダメダメ
だ。あれさ、近いうち俺引かれる気がしてんの、
岸本さん自身が。
リアルに
自身が
もう一回、うんうん、もう一回来る気がする、
はいはい、うん、
その時に間違った対応したくないっていうのがあるんで、うん、ちょっと知ってる人、うん、一度引かれたことがある人、
うん、
もしくは、そういう
引いたことがある、
引いたことがある、うん、なんかね、そういう方は
ちょっと、もしくは岸本さんを引いた、
引きかけた、
引きかけた人
やつは、あの出頭してください。僕のところに。
怖、
あの警察で行かなくていい。
DM で
、
うん、僕ね自転車借りて、
うん、
牧本さんが結構事故に遭ってるの知ってるから、
うん、
ものすごい安全運転、まあ、そもそもその岡山にいて自転車乗ってる時代からめちゃくちゃ安全運転ではあるんだけれど、
うん、
だからあんま分かんないや、スピードをめっちゃ出して引っ掛けるとか、
うん、
もしくは引いちゃったってなる人の気持ちが、
うん、まあ気持ち、まあまあまあ、
僕多分ね
スピード出してないからだろうね、
それは。じゃあボルトの本気出す前の体温めるなんかその、
うん、ウォームアップ、
うん、そんぐらいのスピードで走ってるから
分かんねえよ。ボルトのウォームアップのスピードがまず分かんねえ。
だから
どういうぐらいかが
人力の本気よりも遅いぐらいってことよ。
うん、まあまあ、まあ、
むちゃくちゃ遅いと思うんですよ僕。
まあ別にいいんじゃない、
超
そのスピード出さない方がいいと思うよ普通に、う
ん、まあね、
はい、まあちょっとこれだけは
確かにそれは気になるわ、
知りたかった。
まあ安全運転のお願いしますよ。
トシミナリスナーはほら有識者多いから、
はいはい、
ぜひちょっと教えてください。
引く側引かれる側どっちになるか分かんないから本当に安全運転でいきましょう、はい、皆さん、
じゃあいきます、
はい、
教えて都市伝説。はい、ということで今日はですね、うん、ちょっと学術的というかな、かなりあの面白い話というか記事があったんですよね、
うんうんうん、
ナゾロジーの中にですねちょっと出てきた中で、
うん、
変なものがあるんですよ、
うんうん、なんだろう。
それがおばあちゃんについての話なんですけど、おばあちゃん、
ナゾロジーってさ、
うん、
テクノロジーとかのやつよね、
科学系のやつ
なんだけど、歴史とかさ、
うん、
え、
生物学としておばあちゃんって、
うんう
ん、謎なんですって。
おじいちゃんじゃなく
おばあちゃんが特に。
生物学ってどういうこと？
だからまあ人間って哺乳類じゃないですか、うん、 哺乳類におばあちゃんにあたる存在っていうのがほとんどいないんですって。まず
どういうこと？
まあ、簡単にじゃあちょっと話してきますけども、うん、生き物ってまずね、
うん、
あらゆる行動で、生活様式とかも含め、うんうん、何に何のためにしているのかっていうのを生き物として捉えた時、
うん、
それってすごいシンプルで、うん、子孫を残すことに直結してるんですよ。
まあそうですね。
だから行動もそうだし生活様式もそうだし、うん、基本的には子孫を残すっていうことに直結していないことは やらないことが多いわけですよ、はい、やる必要がなくなってくるから、うんうん、なんですけど子孫を残す能力を失っているおばあちゃんというのが普通進化はしないはずではないかというふうに生物学では捉えていると。
ほう。
だからなぜ私たち人にはおばあちゃんがいて、うん、そのおばあちゃんが進化しているのかということが、うんうん、もうその生物学者みたいな人たちからすると不思議でしょうがないと、
それさ、
うん、
頭脳を持った猿の論文
どういうこと？
なんかすごいところに目がいくなと思って、
うん、うん、そうだからその哺乳類というふうに考えたときに
うん、うん、
本来だから繁殖能力っていうのを残すようにするべきなんじゃないかというわけですよ、うんうん、
だから生涯子供を産
める、埋める状態の方がいいんじゃないかっていうのが、はい、あの普通に
動物で言うと、ね、
進化として考えたときにそうじゃないかっていうのがあるんですよ、うん、
はい、
でイルカやクジラの一部にも繁殖能力を失ったおばあちゃんがいるっていうのがあるんですって。
まあそりゃそうか、うん、
でイギリスのエクセター大学のエリスさんっていう方が中心に、うんうん、人とイルカクジラのおばあちゃんは共通のメカニズムで進化していたってことを発見したと。
ほう。
でこれがネイチャーに出てるそうなんですけど、
すごいね。
これここまではちょっと大丈夫ですか？わかります？言ってること。
うん、言ってること。うん。
そのまあだから普通な子孫をたくさん残す仕組みとして進化していくっていうことが普通だということなんですけど、うんうん、はい、おばあちゃんはでも子孫を残すっていうことには貢献しないわけじゃないですか、
うん、
なのにもかかわらず古来より人の社会に存在してしかも重要な役割を果たしているっていうことがもう不思議だということなんですって、
うんうん、
でじゃあそれを紐解くために何を見ればいいかっていうのは、うん、人の生き方とか、うん、その人を調べるんじゃなくて、
うん、
同じ哺乳類でおばあちゃんがいる存在っていうイルカクジラを調べてった方がいいんじゃないかと。
へえ、面白い。
いうことになったんですって。
僕はあれじゃないかなって思ってるんですけど、同じだったら嬉しいな。
あ、そ、もうなんか想像がついてるんですね、いろいろ。
イルカってさ、
うん、
親がさ、
うん、
息子とかのデート見るんですって。
親が息子のデートを見る。
だから息子のイルカとかが、
うんうん、
まあ、彼女なりなんかができた時にデートついていくみたいな話があるんですって、
うんうんうんうん、
だからそういう知恵を持った生き物でおばあちゃんとなる人っていうのは、
うんうん、
例えばその後の子孫やその人たちを面倒を見たりとか、
うん、
そういったことに尽力するから、
うんうん、
おばあちゃんという、
うん
ものでそのままいられるんじゃない、
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、
はいはいはい、
歴史があるから、しかもばあちゃんには、
うん、
かなって俺は思った。賢いからね。
なるほどね、うん、おばあちゃんの知恵袋ってありますからね。
そうそう、はい、むちゃくちゃ頭いいからね、イルカも。
で、まあだから有効な手段として
、うん、
おばあちゃんのいる種とおばあちゃんのいない種を比較するというのがあると、
う
ん、
ほう。
でおばあちゃんのいる種にのみ共通して見られる特徴を見つけることによって、うんうん、まあ、おばあちゃん進化の原動力が何なのかっていうのが分かるんじゃないかということなんですけど、
うん
うん、でハクジラっていうクジラの、
うん、
クジラの分類の中でも、
うん、
ハクジラっていう方がいるんですよ、
うんうん、
シャチとか、
うん、
オキゴンドウ、ベルーガ、一角とか、
うん、
そういう五種に、うん、いるんですって、うんうん、おばあちゃんの存在が、
はい、
だそこを中心に、その謎の解明に、
うん、
まあ、尽力していったと。
迫っていくと面白いね、うん、
でまず びっくりしたことが一つあって、
うんうん、何？
おばあちゃんのいるハクジラは、うん、おばあちゃんのいないハクジラに比べて寿命が長いんですって、
うん、え？
まず、わかります？おばあちゃんがいる種と、うん、おばあちゃんがいない種がいたとして、うんうんうん、おばあちゃんがいる方が寿命が長いんです、うん、全体の。
おもろ。
なんでだろうってなるでしょ
う。うん、なんで？
まあまあちょっと順番に、ね、
めっちゃ気になる。
順番に言ってるけど、うん、
教えて
今。おばあちゃんの
今教えて今、うん、
だからおばあちゃんのいるグループは寿命が長いと、
うん、
でさらに加えて、
加えて
寿命のうち繁殖のできない期間のみが長いと、
うん、んどういうこと？
寿命があるじゃん、うん、一生があるうちで、はい、繁殖のできない期間のみが長いっていうことなんですって。
ほう。
だから言ったらおばあちゃんになってからの方の期間が、長いんですよ、寿命の中で。
老いてから長いってことね、若い時のじゃなくね、
うんうん、で実はこの発見がすごい
面白い。
おばあちゃんの進化を理解する上で重要だと
何
言うんですけど、うん、最初にまあ言ったけど、あのほら子孫を残すことに直結してないとおかしいっていう話だったじゃないですか、
生物学で言うとね、
うんうん、だからこのおばあちゃんって存在は子孫を残すことに直結してるんじゃないかっていうことも考えられるということで、エリスさんが仮説として立てたものっていうのが、自分の娘息子をいや孫をサポートする存在として残ると。
当たってね。
でさっき言ったように、うん、シャチは入ってんのね、おばあちゃんがいる方の種に、うんうん、でシャチを対象として研究した時に、うんうん、豊富な知識を持つおばあちゃんが、うん、率先して家族を餌場へと導くことがあると。
あ、そんなことするんだ。
またおばあちゃんが娘の子育てを手伝うっていうことを明らかとしていると、うんうん、つまりおばあちゃんのサポートを受けると、うん、娘息子は生存率繁殖率の成功率が向上しているということにつながると。つまりおばあちゃんサポーターがいると、
うん、
生き残りの上でも非常に効果を発揮しているということなんですよ、うん、だから面白いのは、うん、生物って基本的に自分がその子孫を残すことに、
うん、
その進化していくっていうシステムだったのに、うん、自分は子孫を残せなくなってからサポーター側に回るっていうシステムを取り入れてるのがおばあちゃんシステムっていうことですよね、うん、これかなり珍しいし面白いと思うんですよ、
動物でいうとね。
そう、
面白いね。まあ人間でいうと、うん、まあいい家族やなとかね。
まあそうそう、で人間で言うと普通のことじゃん。 そんなに別に意識してるようなことではないじゃん、うん、おばあちゃんサポートしてくれるって。
ちょっと仕事で家開けるから、あの、そうそう、家来ておばあちゃん見といてとかっていうのはある話だし、
ね、預け、僕なんかもおばあちゃんに育てられてるんで、
ね、 そうですね、それでギャンブル覚えましたもんね。
そうそう、う
ん、
もうおばあちゃん あの影響色濃く受けておりますけれども。
ですよね。だからその人間で普通だけど、うん、これ動物で言うとさ、
うん、
めちゃくちゃ不思議やし面白いね。
トリッキーで、そう、生物学者はなんでなんだろうってなってたと、
うん、
でもで、うん、もう一点ちょっと、うん、これなんでなんだろうっていうのが残ってるんですよ。
なんすか？
別に自分で子供産んでもいいんじゃねっていうのが残るわけです。
いつま
でもね、はい、そうそう、なんでじゃあ自分では産まないのかっていうところの、うん、仮説として有力なのが、
うん、
おばあちゃんが娘と繁殖の時期をかぶせないことによって、
うん、
娘との競合を避けていると。
はあ。
つまり子育てってめちゃくちゃ重労働だし、うん、餌なんかも必要なわけですよ、たくさん、うんうん、そうなると時期が重なっちゃうと家族内で資源をめぐる競争が起こっちゃうと、
うん、そうね、
つまり全体の種で見たときに、うん、2つにマイナスの可能性もあるじゃないですか、っていうことを考えたうちに、寿命のうちの、その繁殖のできない期間のみが長いことっていうのは、うんうん、競合を避けつつも娘や孫たちをサポートできる期間を長くしてるってことなんですよ、
うん、
だからサポーターとして長くサポートできるために寿命が長いとも言えるというか、
うんうん、
で考えたらこのおばあちゃんシステムってのは、
うん、
実はものすごい優秀なメカニズムだったんじゃないかっていうことが、うん、まあ、分かったということなんですよ、
うん、そうですね。
だから おばあちゃん偉大だなっていうお話なんですよね。
あとさ、あの戦争体験者にお話を聞いたことがあるんですよ。
そ
したらお母さんが戦争で亡くなっちゃって、空襲かなんかで、
うん、
でおばあちゃんと、
うん、
で自分とちっちゃい赤ちゃんしかいないっていう時に、
うん、
おばあちゃん父出たって言ってたよ。
なるほど、
育てなきゃいけないから、
いざとなった時に。
そう、
へえ、それは面白いね。それ聞いた時
に、いや人間ってってか生き物って、
うん、
俺すっごいな、父張ったんですっておばあちゃんが。
だからまあやっぱ必要に駆られた時に戻るっていうこともあるんだ。
そうだ、生き物ってすごいし、あと寝返りがすごいんです。すごい人がいたんですよね、
うんうん、
お母さんっていうか女性がいて、
うん、
で子供を産んで子供と一緒に寝るようになったら、
うん、
寝返り全く打たなくなるとかね、
うんうんうん、
子供守るために、
うんうん、
とか子供を寝返り打つにしても子供をギュッと抱っこした無意識でね、
うん、
守りながら寝返り打つっていうのが全てのお母さんに
備わってる、
まあ、備わるんですって、うんうん、できないのに、
ね、あるっていうね、今までは。それ
だからお母さんってやっぱり聞いて女性、
うん、
すごいんですよ本当に。
いやね、
神秘や、
うん、神秘ですよ
女性は。
ただまあまあ、そのさっきの話で言うと、うん、まだ謎とか課題も多く残ってて、うんうん、あくまで仮説でしかないんですけど、まあね、はい、おばあちゃんが家族をサポートする必要がなぜ他の生物にはじゃないんだっていう、うんうん、こんなに優秀なメカニズムなら他もやった方がいいじゃないかっていうのもあるし、うん、生物学的なメカニズムによって、うん、なんで寿命が伸びたのかっていうそこの理由みたいなものは全くわからないと、
うんうんうん、
これ結果論じゃないですか、
うん、
寿命が伸びてたっていう
から
っていう、だから逆算的にこれはそうなんじゃないかっていう、うん、はい、ただ寿命が伸びる理由は一個もないよねっていう。
まあそうか、
うん、
確かに、
ね、だどうしてそこがそうなってんだとかっていうのはまだわからないらしいんですけど、
うん、まあな、
クジラにもだから似たようなクジラのタイプなのに、
うん、
そのいるおばあちゃんシステムがないクジラもいたりとか、
うん、
なんでここだけ逆にいてここはいないんだろうとかはね、うん、まだ未だに全然謎みたいなんですけども。
なんか例えばさ、
うん、
人間で言うとさ、
うん、
その自分の命をまあてか自分の命が危ぶまれるみたいな敵ってさ、
うんうん、
人間しかいないわけじゃん、
うん、
そのまあ、病って
熊とか、ねまあ、基
本的はね人間しかいないわけじゃん、
ね、
同じ種しかいないわけで、
うんうん、
でクジラとかさシャチとかイルカっていうのもさ、
うん、
自分しかいないわけじゃん、うん、一番言うたらピラメッドでいうとこの生物のトップなわけじゃん、
うん、
だからこそその寿命っていうのは長いと思うのよ、誰かに削られるわけじゃないから、
うん、
まあ、病気になるとかじゃない限りね、
うん、
だからそういう種なわけじゃん、
うん、
でそのいるいないで言うとやっぱり環境なんじゃないかなと思うけどね。例えば餌場が少ないところの種のイルカ、
うん、
クジラとかは、うん、その要は子供がたくさん死んじゃうから、
うん、
おばあちゃんシステムっていうのが
もう取り入れられないとか
ものすごく長生きできるとかさ、
うんうんうん、
で逆にものすごいきちんとした環境で小魚やプランクトンがたくさんあって、うん、豊富なところで言うと、うん、おばあちゃんシステムっていうものがなくてでも普通に子供が長生きできるから
システムが
必要ないみたいな、なんかそういう環境にもちょっと関係してるんじゃないかなと思うけどね、
うんうんうん、
だからそのこの種はあってこの種はないみたいな、なんか海によっても違う気がするんだよな、同種だったとしても、
うん
うん、
まあまあ確かにね、そういう環境っていうのはでかいと思うけどね、
生き物っておもろいな、
まあ、調べるのもね大変だから、うん、
大変よな、
まあまあ徐々に分かってくるんでしょうけどね、うん、
だって一家族ずっと見なきゃいけないんだもんな、
うん、
イルカやり何やりね、
クジラやり
そう、ね、全然だって喋れないんだから、
だって人ですら追えてないんだから、
そうね
一家族、ね、だからまあただこれ面白いなと思ったのはやっぱその人を理解するためにも人ばかり調べてないで、
うん、
その他の種とか
そう、ね、
他の動物を知ってたら人間の特殊性が分かるっていうのは、
いや面白い、ね、
なるほどなって思って、
別の種で人間を知るとい う,
そう、いや考えたこともないじゃん、
ないないないない、
おばあちゃんって特殊って思ったことないじゃん、
ないよ、
当たり前だったから、
言われたらそのまあ普通に動物で生物で言うと確かにそうかと思うけれども、うん、それってジジイもそうやけど、
うん、
まあ面白いね、
あジジイも あるんだよ。あのジジイなんだっけな、50かな、うん、50過ぎたらいる存在の意味が分かんないっていう。
しんど。
何にも意味がないみたいな。あ、そうなんか生物学的にはみたいな。
やだやだ。
だからまあちょっと人間のね不思議っていうのは多分他の動物とはまた違う特殊性がいっぱいあるみたいです、う
ん、何年で俺らも必要なくなるんだ、はい、生物学で言うと
不思議って思われて
生きてるのがね、
なんでいるんだろうってなるって
まあそういう扱いを受ける人もいるだろうな
と、ね、まあそうということで、うん、あの今回はちょっとね、あの面白いアプローチの話だったんで、いいっすね、
これ好き、こういう話、はい、
ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。